こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。安南2021年2月10日号の2236は、女性向け総合情報誌安南の特集号で、テーマは官能の記憶です。キシマイ風実の玉森裕太を表紙に据え、視線柄対心で感じる官能を軸に、ビジュアル表現と文章企画を組み合わせて構成されています。紙面では、肌で感じる湿度や官能の二面性といった切り口から、官能単なる刺激ではなく、美意識、感覚、記憶の重なりとして扱っているのが特徴です。さらに、松田ゴタの企画、朝吹真理子と綿谷梨沙の対談、書き下ろし小説、中野京子の解説などを通して、芸術性と文学性の両面からテーマを広げています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、玉森裕太の表紙企画が示す、視覚中心の官能表現。本号の中心にあるのは、玉森裕太を起用した表紙及び関連グラビア企画です。ここでの官能は、露骨な表現ではなく、寝台の線肌の質、視線の置き方といった視覚的要素によって立ち上がります。安南はもともと、アイドルや俳優を通じて時代の美意識を可視化する雑誌ですが、この号ではその傾向が特に強く出ています。読者は写真を見ることで、性的な意味だけでなく、緊張感、柔らかさ、静けさが同時に成立する表現としての官能を受け取れます。つまり本企画は、人物の魅力を消費するのではなく、身体表現の構図そのものを鑑賞対象に変えている点に価値があります。次に、視線体、心を結びつける官能の概念整理。この号の大きな特徴は、官能を一面的に定義せず、視線で感じること、嫌いで感じること、心で感じることを一続きの体験として扱っている点です。官能という言葉はしばしば性的なイメージに限定されがちですが、本号では感覚の総体として再定義されています。そのため読者は刺激の強さではなく、何に惹かれるのか、なぜ記憶に残るのかを考えながら読むことになります。こうした整理によって、官能は個人の内面に蓄積される感覚経験として理解され、日常の中の微細な美や余韻にも目を向けやすくなります。特集タイトルの官能の記憶も、感覚が一度きりで消えるのではなく、記憶として近代に残るという考え方を示しています。さらに、松田豪太の企画に見る男性アイドル表現の別角度、紙面には松田豪太による官能のエレメントも収録されており、玉森裕太の企画とは異なる方向から官能を捉えています。ここで重要なのは、男性アイドルを単に華やかな存在として見せるのではなく、雰囲気、仕草、温度感といった細部から感覚で魅力を引き出している点です。官能をテーマにしながらも、過度に限定的な色気ではなく、若さ、柔らかさ、未完成さも含んだ表現に広がっているため、読者は多層的な人物像を受け取りやすくなります。こうした企画は、雑誌がアイドル写真集的な役割だけでなく、現代の男性像を編集的に提示する場でもあることを示しています。結果として、本号は一人のスターを強調するだけでなく、複数の身体表現を併置することでテーマの幅を持たせています。そして、朝吹真理子綿谷梨沙の対話が広げる官能の文学理解、本号には、朝吹真理子と綿谷梨沙による対談があり、官能を文学の言葉で考える動線になっています。写真主体の雑誌において、作家同士の対話が入ることで、視覚的な印象だけでは終わらない解釈の層が生まれます。ここで官能は、身体反応の話ではなく、言葉の選び方、表現の余白、感情の揺れとして考察される対象になります。読者にとっては、官能を読むことと見ることの両方から理解できるため、感覚経験を知的に整理する助けになります。また、女性作家同士の会話として配置されている点も重要で、受け手の眼差しに回収されやすい官能表現を書き手側の視点から相対化しています。雑誌全体の中でこの対話はテーマを浅い印象に留めないための視点になっています。最後に、書き下ろし小説と中野京子の解説が補強する官能の文化的厚み、本号では山下穂香の誘う、谷崎由衣の過去語辞典といった書き下ろし官能ストーリーが掲載され、中野京子による解説も添えられています。これにより官能はグラビアや対談だけで完結せず、物語と批評によってさらに層が厚くなります。小説は感覚を直接説明するのではなく、情景や言葉の選択によって余韻を作るため、官能を読む体験へと変換します。一方で中野京子の解説は、官能を歴史や文化の文脈に位置づける役割を果たし、単なる印象論ではない理解を支えます。こうした構成により、本号はビジュアル雑誌でありながら、文学アンソロジーや教養企画に近い読み応えを持ちます。感覚の即時性と解釈の深さを両立させている点が同種の特集号との大きな違いです。結論として、この号は玉森裕太のビジュアルを目当てに手に取る読者はもちろん、官能を名的表現や文学的感性の観点から読みたい人にも向いています。写真、対談、小説、 解説を一冊の中で組み合わせているため、感覚的に楽しみながら、なぜその表現が印象に残るのかを考えることができます。特に官能性的な刺激に狭めず、視線内心言葉、記憶へと広げている点が特徴的です。同ジャンルの特集号がビジュアル中心で終わることも多い中、本号は編集企画全体でテーマを多面的に掘り下げているため、見た目の華やかさだけでなく、解釈の余地が残ります。感覚表現の雑誌として、また現代の官能を文化的に読み解く資料としても価値のある一冊です。ご支援いただける場合は、アンノーアース、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。